と思います。マイクを持った生徒が学生が回りますので、質問がある方はそのマイクを使って、お聞き願いたいと思います。ボランティアの人がやってくれていますけれども、質問をですねちゃんとマイクにちゃんと聞こえるように、通訳の人に聞こえるようにお話をお願いいたします。英語以外の言語で質問される方もいらっしゃると思いますので、そのようにお願いいたします。それでは質問のある方お願いいたします。どのパネリストにお聞きくださっても結構です。
Yes, thank you. One, let me just get the microphone to you, and then we'll.
マイクが行きますので、ちょっとお待ちください。この質問は中国の方にお聞きしたいんですけれども、ハウスチャーチということの定義について明確にお話しいただきたいんですけれども、これは隠されている、あるいは認定されていないような宗教のことをおっしゃっているんでしょうか。政府が認定はしていないけれども存在をある程度認めているということなんでしょうか。これは非常にいい質問だと思いますけど、非常に複雑な現象でもあります。これはハウスチャーチというのは政府が認可はしていないんです。そしてまた成功もしないというような宗教です。非常に数多い問題がありますので、中国の中にたくさんの問題がありますので、ハウスチャーチ、ですから様々な変革が行われています。1970年代80年においてはですね、ハウスチャーチをこうクラックダウンをしようと政府はしたわけですね。一番の目に見える活動、これをアタックしたわけです。しかし、まあ、最後にですね、新しい戦略を使いましてですね、外国の宗教、公的な場所で礼拝を行ってはいけないと、もし公的なところで場所で礼拝を行っていない宗教は黙認するということになったわけですね。しかしですね、認可証は与えないけれども、でも組織をするのは、まあ、黙認するということですね。場所もなければ、ちゃんと決まった場所もなければ宗教とも言えないけれども、言ってもいいと、それをその宗教を信じていてもいいと、800から1000 の, そのハウスチャーチというのがあるということを聞いています。ですから誰でもその存在は知っているんですけれども、名前もない、また看板も出ていない。しかしこれがハウスチャーチだということは誰でも知っているということですね。ハウスチャーチについてのカンファレンスが行われます。これは誰でもこれは問題だと分かっているんですけれども、じゃあ何も処置がされていないじゃないかと、いるのに、存在しているのにそれを認めないというのはそれはおかしいじゃないかということもあるわけですね。ですからそれについてどうしてこんな問題があるのかというのを話し合っているところなんです。
バイクの来るのをお待ちください。 同じリオパン先生にお尋ねしたいと思いますけれども、先ほどおっしゃったように、政府はそのハウスチャーチを抑圧しようとしたけれども、それはそれ成功しなかったということでしたね。さて、その後ほどね、その政府の抑圧が効果をやったところがあるわけですよね。ですから、そのハウスチャーチとそれからもう一つの教会をアタックしたというのがありますよね。ですから、その優先順位をつけなければならないということだったんじゃないでしょうか、政府としては。その通りですね。もし政府は抑圧しようとすればすることができます。しかしながら、その政府はどれくらい その犠牲を払ってそれをする用意があるかということになると思います。今例えばですね、5万のハウスチャーチをやっている人たちを全部監獄に入れるのか、あるいはその500万件、あるいは5000万件のケースがあったらどうだろうかということで、あるいはそれは、そしてまた、そのガンというその宗教ですけどね、その国際的な他の国とのその関係がないのが、その中国人によって、中国人がその組織したハウスチャーチというものなんですね。それがハウスチャーチなんです。だから中国とアメリカの間で非常に問題が非常に起きてくるのはこの問題なんですね。アメリカは例えば中国の宗教の自由ということをアメリカ政府は常にその取り上げて中国を責めます。ですから、中国がアメリカとの関係をよく保ちたいとならば、これはどのようにそのハウスチャーチを攻撃するべきなのか、あるいはキリスト教をそのものを抑圧するということであれば、それは例えばですね、その言教というのはもともと宗教として考えられていないわけなんですよね。これはですね、その仏教と道教のこのコンビネーションというようなものなんですけれども、ですからそれを抑圧することは可能だったわけです。例えば体の中の良いものをというもの、1991年から10年間ですけれども、そのこのネットワークを通じてですね、ネットワークビジネスを通じてこれが進められたというものがあるわけなんですけれども、ですからそれに対して抑圧を加えたわけなんですね。そしてそのハウスチャーチに比べてはそれは非常に小さな問題だったわけですね。ですから非常にファルコンというのはですね、非常にそれを攻撃するのは論理的だったんですけれども、ハウスチャーチを攻撃するというのはこれは今論理的なことではない、現実的なことではないわけなんですね。ですからそう、クリスチャンの教会が全部ダメだというわけでは言ってるわけではないんですね。ですからハウスチャーチをですね、その公的な教会としてそれを認めるかどうかと、そしてだけどそれに参加するのは認めないとか、それをその法定化するかどうかといういろんなさまざまな問題がそこにあるわけなんですね。でもう一つの質問をいただきましょう。ドラム博士、短い質問ですけれども、日本の田島先生とそれからネパールのプレゼンターの方に質問します。日本では私が考えていたのは、その宗教法人のに関する法律ですけれども、これは日本、アメリカではこれはよく分かる、同じかどうか分からないですけれども、第二次世界大戦の後のコネクションについてお話しされましたけれども、今現在のアメリカのその宗教団体法というものとの関連性がもしあるかどうかということをお聞きしたいです。そしてネパールの方についてはその 宗教を変えるという改宗というものが許されていないということをおっしゃってくださいましたけれども、それを将来的にですね ICCPPR の18条に基づいたその宗教を変える自由というものが実現していくのかどうかということを質問したいと思います。
Because my transcript is finished, so I'd like to answer in Japanese. Do you have headset?
今のご質問というのはですね、
Concerning the question posed, it's about the Japanese Religious Cooperation Act and the U.S. Religious Cooperation, if there are any related, or has it had any effect in creating Japanese Religious Cooperation Act? Concerning the matter, I believe there was a huge effect from the U.S.the cooperation, religious cooperation, after the World War II, Japan was occupied by the United Nations forces, and the GHQ was the headquarters of that force,
and they occupied
policy was toIt was to enforce the advancement of a religious freedom.
And
so the religious cooperation law that was created at that time was reviewed by a number of law officials or lawmakers within the GHQ. There were a number of lawyers in the GHQ headquarters.
Some of them are the
so those acts were principles were incorporated in the current the Religious Cooperation Act of Japan also.
Okay, regarding the Doram's questions, I think the future also, I think the real chances of lifting this anti-
この改宗を禁止するという法律ですけれども、憲法会議また国会におきましてですね、この禁止を取り除くというそういうディマンドが少ないということをが理解されていたわけですね。ですから、このアンティコンバージョンプロブレムというのを、この法律を廃止するということ、これは非常にマイノリティの意見であるということですね。ですから、今のご質問に関しましてですね、この近い将来におきましてはこれが実現する可能性は少ないというふうに私は感じております。それではもう一度パネリストの皆さんに拍手を送って感謝をお願いいたします。